おはようございます。今朝は昇天者記念礼拝を行うことができますことを感謝しています。聖書のお言葉にしばらく身を傾けたいと思いますが、一言お祈りをさせていただきます。天の地なる神様、今日のこの礼拝を感謝いたします。どうぞ私たちが神様の御言葉に耳を傾け、お一人お一人が神様が教えようとしておられることに心を止めることができますように、この時を導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。人がどのように生きていくかを、よく生き様と言います。何々さんの生き様には励まされたとかですね、自分でこれが私の生き様ですと言ったりします。ただ日本語としては元来死に様という言い方しかなかったそうです。最近になってといっても、もう数十年前からということのようですが、死に様の反対の生き様という言い方がもう定着したため、辞書にもちゃんと生き様という言葉が載ってですね、日本語として間違いではないということになったようです。こういったことを考えましても、生き様と死に様は切り離せない裏表の関係にあるんだなということが分かります。私たちがどのように死を迎えるかは、どのように生きてきたかにかかっているということです。人は死を前にしては何も取り繕うことはできません。格好をつけることはできないということです。ですから、その人がどのように生きてきたかは、その人の死を通して表されると言っても言い過ぎではないように思います。その意味で、毎年お話ししていることなんですが、先に神様のもとに帰られた方を覚えるということは、今私たちがどのように生きているかが問われるとき、考えるときであるということです。今朝もそのような思いで聖書の御言葉を聞いていきたいと思います。今朝お読みした、聖書の御言葉ですが、その中の3章20節の言葉、私たちの国籍は天にある。記念会や葬儀でよく読まれ、また墓碑にも刻まれることが多い言葉です。今朝はこの御言葉を中心に、私たちの国籍が天にあるということについて考えてみたいと思います。この手紙を書いた使徒パウロが手紙を宛てたのがピリピという町です。マケドニア地方にあったローマ帝国の植民都市でした。このような植民都市は各地にあって、その町の住民はもちろんその町の住民であるんですけれども、同時にローマ市民の権利を持っていました。でパウロもキリキアのタルソという植民都市の生まれで、ローマ市民の権利を持っていました。この辺りの事情が、天に国籍があるという言い方につながっているようにも思います。パウロは第二次宣教旅行の時にこのピリピの町を訪れて、福音を述べ伝え、教会が生み出されました。しかしパウロと仲間のシラスはこの時に激しい迫害を受けて牢屋に入れられてしまいます。しかしこの時は神様の不思議な介入によって、パウロとシラスは助け出され、次の町へと向かっていきました。パウロがこの手紙を書いたのは、フィリピを最初に訪問してから10年ほどの出来事と考えられています。この時パウロはローマで獄中にありました。まもなくパウロは一度は釈放されて、再び福音を述べ伝える旅に出ますけれども、この手紙が書かれてから 4,5 年後に、使徒パウロは皇帝ネロによる大迫害の最中、ローマで殉教したと考えられています。さて、そんなわけでパウロがこの手紙を書いたときに、どの程度自分の死を意識 していたのかは分かりませんけれども、長年にわたる働きを振り返って書いていることは確かだと思います。この手紙にはパウロの死に対する覚悟と同時に、最後まで与えられた生涯を生き抜く覚悟も示されています。そんなパウロの思いが一番表されているのが、同じピリピ人へ手紙の1章20節から 21節の言葉だと思います。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことは益です。ピリピの教会を再び訪問して信徒たちを励ましたいという強い願いを持ちつつも、パウロは世を去ってキリストと共にいたいという強い願いを持っていました。まあ、結局パウロは今は肉体にとどまること、つまり生きることが必要であると確信して、ピリピの教会の人々の信仰と前進と喜びのためにぜひとも訪問したいという願いを持ってこの手紙を書いています。そしてパウロは今自分は死ぬことと生きることの板挟みになっているのだと告白しています。実際にパウロという人は激しい迫害を受け、旅の途中では何度も危険な目に遭い、常に死を覚悟するような経験をしてきました。そんなパウロだからこそ生きることと死ぬことへの覚悟を口にできたのかもしれませんが、今朝確認したいことは、パウロのような波乱万丈の生涯を生きた人だけがそれは意識することではないということです。私たちすべてが意識すること、特にクリスチャンが意識するべきことだということです。それは私たちクリスチャンがすでに天に国籍を持つものとされているからです。そういうわけで、今朝の中心になります聖書の御言葉に目を留めたいと思います。20節ですが、しかし私たちの国籍は天にあります。しかしという言い方は、その前にあることを否定する、ひっくり返す言い方です。パウロがここで否定しているのは何でしょうか。18節から19節に書かれているような人たち、そしてそのような人たちの生き方のことです。キリストの十字架の敵として歩んでいる多くの人たち、そして欲望を神として恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考える人たちです。キリストの十字架の敵として歩んでいる多くの人たちとは、イエス・キリストの福音を受け入れないで否定する人たち、神様の国に入るために用意された道を自ら否定してしまう人たちのことです。そのような人たちは結局地上のことだけを考えているのであって、栄光の主に変えて自分の欲望を神とし、恥ずべきものを栄光としている人たちだとパウロは、ある意味ここでは断罪しているわけです。それに対してパウロはしかしと否定します。私たちは地上のことだけを考える者たちではない、そして私たちの国籍は天にある、つまり天に国籍を持つものであるという事実を確認させようと私たちを促しているようです。今朝はちょっと来られてないでしょうかね。私たちの教会にも最近は、インドネシアの方とか、台湾の方とか外国の方もよく来てくださるんですけれども、日本の中にいるとあまり意識しませんが、海外に出るときはパスポート、旅券が必要です。旅券というものは別に何て言いますかね、航空券と一緒になんか作らないといけないものというのではなく、本来の意味は国が日本の国籍を持つ人の身分を保証してくれるということですね。そして何かがあったときは守ってくれるという保証でもあるということです。つまり天に国籍があるということは、天におられる神様主イエス様がその人の身分を保証して守ってくれるということです。あるいはパウロは先ほど言いましたが、この箇所でローマの市民権を意識しているのかもしれません。ローマ帝国の植民都市であるピリピに住む人たちはローマの市民権も持っていました。当時の世界でローマの市民権は非常に大きな特権であったわけです。帝国内を自由に行き来することができました。そしていざという時には帝国の権威のもとに守られ、そして市民としての権利を 保証されていました。まあ、有名なところでは、パウロは、勝手に捕らえられたときにですね、私はちゃんと裁判を受ける権利があるんだと、主張して認められたということが使徒の働きに書かれています。でフィリピの町はローマ帝国からは中心からは遠く離れた場所にありましたけれども、それでもフィリピに住んでいる人たちは自分たちはローマ市民であるというその特権を常に意識していたはずだと思います。聖書は私たちの国籍は天にある、つまり私たちは天の市民であると言っています。地上にこの世に生きる私たちは、まあ、先ほど金木さんもお祈りしてくださいましたが、普段はなかなか天とか神様の身元を意識することは少ないかもしれません。まあ、意識してもですね、それは何か遥か遠くにあるもののように思ってしまうかもしれません。しかし、今朝改めて私たちはすでに天に国籍がある人、市民権を持っているものである。それはイエス・キリストを信じて神のことをされた人にとってはどんなことがあっても変わらない事実であるということを、心に留めたいと思います。パウロは天の国籍を持つものであるということを強く意識していました。そんな彼にとって死は思いがけないものでも遠くにあるものでも恐れるものでもありませんでした。むしろ天に国籍を持つものとして一日も早く世を去ってキリストと共にいたいという強い願いと希望を持っているんだということさえ告白しています。開かなくても結構ですが、ヘブル人への手紙11章13節から14節の御言葉も葬儀や記念会ではよく読まれます。この箇所では私たちは地上では旅人であり寄留者である、そして天のふるさとに憧れ天のふるさとを目指しているのだと書いています。天に国籍を持つ者、あるいは天にふるさとを持つ者、どちらにしても私たちが本来いるべき場所、目指すところは神様のもとなんだ。神様が私たちのために備えられた場所なのだ。そのように言っています。これらの聖書の御言葉が私たちキリスト者にとっては、死は私たちが目指すべきところ、憧れて待ち望むものとさえ言っている。これはある意味、驚きではないかと思います。私はクリスチャンとして、そして牧師として多くの方々の死と葬儀に立ち会ってきました。私たちの教会には、そのようなことを仕事としてしてくださっている方もいますので、本当に大変な重い仕事だなと思いますけれども、やはり死は悲しくつらいものであって簡単に受け入れられるものではないという思いがあります。また私はもうこの年になってもまだ両親や健在ですし、まあ兄弟もまだ元気ですので、本当に身近な人を送った経験がありませんので、本当にまだそういう方々の思いが十分わからないかもしれません。あさってですね、皆さんご存知の方も多いんですけれども、火曜日に、私たちの教会とも深く関係のある、まあ、串田里美さんの葬儀に、出席予定です。まあ、ある意味、首都圏で忙しいので、ちょっと時間が、もう水曜日の夜に召されたんですけれども、ちょっと時間が あったということで、まあ、葬儀に出席できるなと思いました。でも一方で、ご遺族は、だいたい香川だと 2,3 日で全部終えることが可能なんですけれども、1週間近く待たされるというのはどんな思いなんだなだろうなということを思います。まあ、この串田里美さんは1年間闘病された末、私と同じ55歳で召されたということを思うとですね、本当に残された家族、そして神様はもう少し長く生かしてくださらなかったのかな やはり早すぎる死ではないかなという思いは正直あります。お子さんが成長していく姿を見たかっただろうし、夫婦でもっと過ごす時間も欲しかったと思います。そう考えると、そしてそのような経験はここにいる皆さんがそれぞれされていることと思うんですが、そう考えると簡単にですね、死は憧れるべきもの、目指すべきところと言いにくいことが正直あります。いろいろと思いを巡らすほどに、死は簡単に受け止められるものではないなという思いをむしろ強くします。その一方で、今朝の御言葉は私たちが日頃死についてどう考えているか、さらにどのように生きているかについて深く問いかけているように思います。私たちは知らず知らずのうちに、19節に書いているような地上のことだけを考えている人たち、そんな考え方や生き方をしていないだろうか。地にあるものすべてが地にあるものがすべてであるかのような生き方をしていないだろうか。本当に天に宝を積む生き方をしているだろうか。御言葉は問いかけています。キリスト者として死後のことを考えない人はいないと思います。しかし希望があるとも知っているはずです。それでも今ここにいる私たち一人一人が今死を迎える備えを持っているのか、あるいはそのような生き方をしているのかと問われているように思います。さて、肉体の死に対する憧れを告白しているパウロですが、彼は決して今を生きることを否定的に考えてはいません。パウロは生かされて世にいる限り、自分にはするべき務めがあることも知っていました。さっきの御言葉ですが、私にとって生きることはキリストと告白しました。そして肉体において生きることが続くならば、私の働きが実を結ぶことになると言いました。そして今はこの肉体にとどまることが教会の人々のためには必要であると確信していました。パウロは主イエス様と共にいること、つまり死の向こうにあるものへの憧れを語りつつも、神様から与えられた今を生きること、委ねられた務めに励むことなしに天への道はないということを知っていたということです。ここで注目したいのは1章27節の言葉です。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいとありますが、この生活するという言葉は市民として生活するという意味の言葉です。つまりパウロはフィリピの信徒たちに対して、キリストの福音にふさわしく天に市民権を持つ者として生きていきなさい、生活しなさいと勧めをしているということです。天に国籍を持つ私たちは、地にありながらイエス様と共に生きる、イエス様の名のもとに生きるものです。ですからイエス様の喜ばれる生き方を求め、主イエス様の名に恥じない生き方をすることです。天に国籍を持つ人は積極的に今を生きつつ、地上のことだけを考えるのではなく、神様がやがてご自分のところへ召し上げてくださることを待ち望みつつ生きるということです。神様のもとで天の市民として生きることの素晴らしさ、喜びを知りつつも、今は今生かされているところで生きる。神様はそのように生き抜いた人に天にある住まい、場所を用意してくださっているのだということを忘れないようにしたいと思います。その意味でも、愛する方々を天に送ることはやはり寂しい悲しいことですけれども、先に召された方々は神様に与えられた生涯を生き抜いたのだということ、そして神様が備えてくださった住まいで今よりもはるかに素晴らしい祝福をいただいているのだということを覚えたいと思います。最後に、今を生きる私たちに与えられている希望についてパウロが語っていることを簡単に触れたい、お話を終わりたいと思いますけれども、もう一度20節の言葉をご覧ください。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。一つ目の約束は主イエス様が再び来てくださる 世に来てくださるという約束です。救い主という言い方ですが、それは当たり前のことかもしれませんが、私たちにとっては当たり前のことですけれども、手紙が書かれた当時はローマ皇帝に対して言われる称号でもあったということです。ローマ帝国の人々はローマ皇帝を救いをもたらす者、救い主として褒めたたえて神のように崇めました。しかし私たちは本当の救い主であるイエス・キリストが天に国籍のある人たちを迎えるために再び来てくださるという確かな希望を与えられているわけです。フィリピンの教会もそうでしたけれども、当時のクリスチャンたちは激しい迫害を受けて苦難の中にありました。そういう人たちにとっては主イエス様が再び来てくださるということがどれほど大きな希望であったかと思います。もちろんイエス様がいつ来られるのか、それは神様だけがご存知のことで、私たちに知らされていることではありません。しかし私たちは主イエス様が再び来てくださるという希望を持つ者として歩んでいくことができる、それも素晴らしい約束です。でもう一つの素晴らしい約束、それは21節に書かれています。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私たちの卑しい体が主イエス様と同じ栄光の体に変えられるという約束と望みです。卑しい体と言っていますけれども、それは決して私たちの肉体に価値がないと言っているのではありません。世にあっては罪を犯し弱さを持っている、そしてやがて死を迎える限界がある体という意味で言っています。そんな私たちですけれども、イエス様が再び来られるときには、このイエス様の力によって天に国籍を持つ者にふさわしい栄光の体に変えてくださるという約束です。私たちは天に国籍を持つ者、天の市民権を持つ者として、肉体の死を経験してもなお神様と共にいることができるという希望を与えられています。さらに私たちは最後の復活の時にキリストの栄光に輝く体と同じような姿に変えていただけるという、そのような約束も与えられているということです。私たちはクリスチャンとして信仰を持って救われた時に死を恐れない、死の向こうにも確かな希望があると考えるようになったかもしれません。しかし今朝改めて教えられることとして、私自身が考えることは、私たちは死の向こうにあるものを恐れないのではなく、今すでに天に国籍がある、市民権を持つものとして生かされているということです。そう考えますと、やはり私たちの肉体の死は本来住むべきところ、本来あるべきところへ戻る一つの出来事に過ぎないと言えるのかもしれません。もちろんそうは言っても、もう何度も繰り返しますが、死は厳粛なものであって私たちにとって重いものです。そのことを覚えながらも、今日の御言葉を心に留めて、天に国籍のあるもの、市民権を持つものとしてふさわしく生きることを、そしてパウロも言うように、生きるにしても死ぬにしても神様と共にあるということを互いに励まし合っていきたいと思います。お祈りしましょう。